さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組は毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況などゆるい感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
シンプスです。
はい、ということで今日のコーヒーはなんですけど、
はい、
ちょっと短くコンパクトに取っていこうって前回から言ってきてて、
うん、
でコーヒーがね、
うん、
毎回ね1本に1個紹介してたんだけども、ちょっとコンパクトに取るっていうことで、なかなかまとめ取りするときにね、うん、俺らがね、
うん、山田君大変そうだもんね。
俺もそうだし、うん、その飲む方もね、うん、1日に4杯も5杯も飲めないぞとなって、うんうん、ちょっと2回に1杯
あ、いいね、
2回につき1杯っていう感じでコーヒーやっていこうと思うので、うん、今回も前回に引き続き、うん、ネルソンコーヒーさんのモカブレンドの、うん、残りです。
はい、
前回冷え切ってます。
今度冷たいね、ホットは味わった後のコールド、
そう
ね、すぐコールドになるから
アイスじゃないの、うん、そう、氷入ってないからね、うん、そう、コールドコーヒー
なのに。ダメなのアイスって言わなきゃいけないんですかそういう囚われた生き方でいいんですか。
ごめんなさい、ぬる缶です。ぬる缶コーヒーです。はい、うん、でも
あの、ね、全然違
う、うん、でも冷めても全然こう嫌な感じしない味がすごいね、うん、あの結構新鮮なのよこれ豆、
うん、
買ったばっかりで、
うん
うん、っていうのもあんのかもしれないけど、
酸味がねそのまま強く出ないよね、うん、冷えててもね、
なかなか。てかこの香りはめっちゃ好きだわ俺、うん、やっぱり
山田君好みだ、
ね、これ好きのコーヒーです。
はい、美味しいです、
はい、ということで、この回が2019年最後の回となります。
あ、そうだ、あのさ、はい、令和ってさ、
令和
1年終わるってことでしょ。
終わる
一瞬じゃない令和1年。
まあ5月からだっけ、うん、だからねちょっと短いよね、
うん
うん、
そうすると、うん、令和元年の効果とか、
うん、効果
あ、お金ね、
はいはいはい、
あったら製造されてるかどうかわからないけど、うん、あったら結構レアなのかな。
されてんじゃん、どっちかといったら、うん、昭和31年がされてるかどうかわかんないけど。
あ、そっかそっか、
少ないんじゃない、短い。あの昭和64年の、うん、あの10円玉とかが少ないのと一緒じゃない、うん、作られてはいるけど、あれ1週間だけでしょ昭和64年って。
あ、そうなの。
うん、そう。でも10円玉は結構数あったのかな、他の何円だからね少ないとかっていうのあってね、
う
ん、結構レアだよ、
うん、
昭和64年と同じである、あるのかな、どうなのか分かんないけど、
まあ、1週間で作ってんだったらあるよね。
でもさ、前とはさ変わり方が違うからさ、うん、前は昭和天皇が亡くなった時にから変わってるから、だから作っちゃったのかもしれないけど、今回はさやめますって、
あの、あ、事前に言ってる
から、うん、だからちょっとやめ方も違うから、
うん、
だからこそこう締めっぽい空気にもならずに変わったっていうのはあって、うん、よかったんだと思うんだけど、どうなんだろうね、作られてるのかね。
ね、まああったらちょっと
レアだね。
あの写真
ください。
ください。
ください。昭和31年が見たい。
ね。
うん、あんのかな。
まあそういうのをね、楽しみに。
楽しみにしてます。
はい。
自分で調べるわよっていうところは、ね、そこはね、そこは俺らは待ってます。
はい。
はい、ということでね、今年最後っていうことなので、うん、いただいていたハッシュタグをね、
うん、
読んでいきたいなと。
そうだね、
今年のハッシュタグ、今年のうちにということでね、うんうん、はい、まあ、お願いします。
はい、
はい、
OK です。
お願いします。
じゃあ前回の続きから、
はい、
いきます。トリフィードさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。カフェクラ第92回親父飯、美味しそうでした。
うん、
思い出補正も重要ですね。
うんうん、
親父飯の手前は彼氏飯。
うん、
6000本に切った大根の白菜じゃないや、白味噌仕立てのお味噌汁からフルーチェ失敗作まで、
うん、
お二人にも勝負レシピありますか。父が作った干し物、あ、乾物、
うん、
素材が松陰で料理の腕そのものはどうなのか微妙ですって言って写真をね載せてくれ
た、ね、魚のね、
うん、
うん、
まずこれいろいろ掘り下げたいところいっぱいあるけども、
うんうん、
まず勝負飯、彼氏飯、
彼氏飯ね、自分、まあそうだね、彼氏飯というか、うん、チンプス君はもう親父飯か。でももう、
あ、もうそうだね、
チンプス君は親父飯、
うん、
まあ旦那飯みたいな 感じ
でも、あ、どっちかっつったらそうだね、今ね、旦那飯的として。でも彼氏の時期もあったで。
そうだね、その時の、うん、そうかそうか、彼氏飯ね。
俺よくね、
うん、
言われるものある。
ああ、作って、
うん、作って、あれうまかった。
ああ、なんだろう
っていうのが、あの付き合い始めた時、
うん、
結構金がなかった時で、
うんうんうん、
それこそ明日何食うか、
うんうん、
もう1ヶ月分を、あ、1ヶ月分は言い過ぎか、
何日か分、
ね、何日か分も予測して、はいはい、この日はもうこれ、この日はこれ、この日はこれっていう風に分配しないと食えなかった時期があったね、
はいはい
はい、もう結構前だけど、
うんうん、
でその分配してやんなきゃいけない、振り分けしなきゃいけなかったぐらい極貧だったのね、
うんうん、
その時にやっぱお得用のものとかって
あるね、
買うじゃん、
ね、お安くね、
お安く入ってこれじゃないともう無理ってしのげんってなって、うん、あるあるある、唐揚げを買ったの。
おう、
でも唐揚げをチンしてさ、ひたすら食ってたら飽きるじゃん。
飽きてくるね、うん、
で、あの親子丼みたいな感じで卵とじ、
うん、
にしたら、その唐揚げってあんま美味しくなかったの。
あ、唐揚げの卵とじみたいな、
うん、さ
て、でも親子丼か、
そう、うん、さてどうしようと思った時に、
うん、
か昔学食で食った雷丼、うん、前も話したけど
言ってたね、うん、うん、はいはい、はい、
思い出して、
うん、
あれに似せた味だったらいけんじゃないかと思って、
うんうんうん、
まあ、多分前も話したけど、
うん、
要はあれだよね、唐揚げを甘しょっぱ辛くした
もの、はいはい
はい、
はいはいはい、わかるよ、
なんだよね、
はい、
でちょっと辛みが強いのね、
うちの校舎だと唐揚げ丼と呼ばれてたやつだね、
うん、でもほら、もう血がしゃれとるじゃん、こっちは
雷丼ね、しゃれてんのかな、
しゃれとるでしょ、生かしてるでしょ、もう中二病満載じゃん、
マジか、なんかめっめっちゃハゲた親父が作ってそうな感じするな。
いや、めっちゃね、あの三角巾かぶったおばちゃんたちが
作ってた雷丼。
雷丼、みんな雷丼だったんだよ、本当に、
まあ、人気メニューだったのね、うん、でそれが甘辛い感じの
ちょっとね、
うん、
あのめんつゆと砂糖、俺が作ったのね、とあと輪切りの鷹の爪、
あ、辛みね、
うん、
はいはいはい、
とニンニク刻んで、
うんうん、ちょっとスタミナ、
そう、
スタミナ丼的な、
で、まあ、あのちょっとヒートして、
うん、
ぶち込んでね、トロトロなるまで、
うんうんうん、
トロトロつか、もうほとんど水分なくなるぐらいまで、
うんうん、
あの あえると、
染み込ませるですね、
そう、
はいはいはい、
でそれとご飯だけのパンなの、
うん、
あの刻んだ海苔、
ああ、海苔ね、うん、
これ絶対なきゃ
あるよね、わ、うん、かるわかるわかる、
刻んだ海苔と紅生姜がないと絶対それが成立しないの、
わ、うん、かる、うん、海苔結構でかいからね、
でかい、あれマジでかいよ、
たらこパスタもそうだしさ、
うん、そう、
海苔あるないで全然違うからね、
そう、その雷丼も海苔がなきゃ絶対だな、
あー、うまいね、唐揚げと海苔ってまた合うからね、
そうそうそうそう、
結構ね、
それを作って食べてもらったらめっちゃうまいってなって、
うんうんうん、あ、もう
そこからもあの付き合った本当最初の頃だね
うん、うん、
そこからはもうずっと作ってって、たまに食べたいあれっていう風に言われるくらい、
彼氏飯
っていうのは彼氏飯ってことでしょ、
そういうことだね、そういうことね、うん、かなりオリジナリティあるしね、
うん、いや、パクっただけなんだけどね、学食の、
まあなかなかね、家で作る人はいないから、う
ん、でもめっちゃ簡単だった、めんつゆと砂糖と
にんにく
みじん切りと海苔ぐらいかな、
うまそう、うん、彼氏飯っていうと俺結局ナポリタンになってきちゃうんだけど、親父飯も一緒だけどいや本当にね、作るのはねナポリタンなんだけど、
うん、
が好きで作るけど、
うん、
ただまあ今後、
うん、
彼氏飯としてちょっと追加で作っていきたいなっていうのが、
うん、お絶対ナポリタンの話で終わると思った、
いやナポリタンはもう、うん、もう古いでしょ、俺もう話し尽くしたから、うん、ナポリタンは
もうナポリタンまで行ったんだ、
もうタンまで行った、うん、までもう喋り尽くしたから、うん、だから今後ちょっとなんか新たなね、
うん、
俺と言ったらこれみたいなのを作っていくんであれば、
山田君と言ったらこれ飯ができるわけなんだ、
う
ん、
それ結局ね、でも好きなの俺喫茶店メニューってすごい好きだから、
うん、だろうね、
やっぱそれを俺のものにしたいっていうのがあって
あれだよね、もう山田君のさ、
うん、
部屋あの芳香剤、喫茶店の芳香剤
欲しいわ、
もう作ればいいんじゃない、あの
でもさ、タバコ吸ってるだけでそれになりそうだけどね、
あとあれだよ、
コーヒー飲んで
お客さん呼ぶときに、
うん、
もう匂い付けのためになんかナポリタン作っとくとか、
ああそっちのね、
うん、
あとそっちのナポリタンの芳香剤欲しい、
ハッシュドなんつうの、ハッシュドじゃねえや、
あの林ライスか、
林ライスみたいな
すげえ、作ってかんあの あれだ、瞬間冷凍してさ、うん、冷凍じゃないか、
冷凍じゃない、
匂いな、難しいね、乾燥させてか、
だもうあれよ、匂い作れるところあるじゃん、
あー芳香剤みたいな感じで、うん、香水
特注で
香水、香水、
うん、
もう俺のアトリエとか関係ない、うん、俺からしてくる香水
喫茶店主、
そう、林ライスとナポリタンの匂いを混ぜたあとコーヒーとタバコと、くせーなーそいつら、そんな話じゃないです、
そうじゃない
の、俺、彼氏飯の話ね、
うん、
だから追加したいのは俺、ピザトースト、
あーいいね、
あの神保町のサボールで食べたピザトーストがめちゃくちゃ美味しくて、うん、それがね分厚い、まあ、ちっちゃめの食パンなんだけど、うんうん、あそこはもうそれ用にその食パンを作ってるんだって、
うん、
でふわふわ、
あ、もうピザトースト用の、
そうそうそう、それ用にちゃんと
ダブルソフトぐらいふわふわ、
まあもうちょいしっとりしてて、
うん、
ふわっとしながらしっとりしてての、うん、あのそんな大きくないの本当に、うん、何本ぐらいかね、10センチ角ぐらいの、でも厚みがさ、うん、結構5センチぐらいあってさ、
うん、
高いの、
うん、
でそれにもうあれよ、もうスタンダードな、
うん、
ケチャップに、
うん、
薄切りの玉ねぎ、うん、あれハムだったかな、ハム、うん、でチーズで一番上にピーマンの輪切りがさ、うん、
ピーマンだけ絶対ダメ、
ピーマンは絶対だね、
うん、絶対ね、ピザトーストピーマンだけダメだよ、
うん、いやあれはね、うん、めちゃくちゃうまかったの、柔らかくてでも焼いてるから周りはちょっとサクッとしてて、うん、チーズめっちゃ伸びる、
ハムで大丈夫、
ハムだったと思う、確か
俺ベーコンにしてほしいな、ベーコンかサラミ、
どっちかな、どっちかな、でもいやサラミ
は山田君のあれだよ、ピザトーストは何なの、それはサボールのピザトースト、
そうです、サボールはね、あーベーコンかハムかどっちかだな、どっちがいいかな、うん、ベーコンがいいかな、確かにベーコンだわ、
本当に
ベーコンにする、
本当にカルパスでいい、うん、いいんじゃない、
ダメ、
早かった ね
カルパスね、うん、あのそれこそ俺も金がめっちゃくちゃなかった時に、うんうん、カルパスって肉系あるはずだから、
うん、
これを使ってペペロンチーノいけんじゃないかと思って作ったの、
うんうんうん、
カルパスをこう小さく切ってね、ニンニクと炒めてやったら、うん、カラッカラになってね、
だろうね、
カチカチになって
るだろうね、
そうあれダメ、カルパスダメ、火通してダメ、
あのまんまがいいね、
あのまんまがいい、そうだからなんかそのね、ピザトーストを飯なのか、まあ、朝食とか小腹空いた時にちょっと作れるような、
うん、
ちょっとパンもこだわって、
うん、
その買ってきてね、
具材はもう一緒、
一緒一緒、
あのハムか、
うん、ベーコンかの
違い、ベーコンかの違いぐらいで、
そうやっぱスタンダード一番うまい、
だろうね、
あでも最後にもしやるんだとしたら上からちょっとだけオリーブオイルかけたい、香り、
何そのオリーブオイルかけりゃなんか済むと、
いや、ね、済む
済む、
あれはね、いや本当にね、オリーブオイルちょっとかけるだけで一気にイタリアに行くから、
うん、行っちゃう、
行っちゃう、でも喫茶店がイタリアかどうかは別として、
うん、
でもねオリーブオイルちょっとかけるっていうのはいいかもしれないね、うんうん、それはちょっと作りたいかなと思う、
ああいいね、
うん、
じゃあ彼氏飯は、
そう、
雷丼と、
ピザトースト、
ピザトースト、
喫茶店のピザトーストっていうところかな、
いいね、その喫茶店のルーツは何なの、
父親じゃないかな、結局、うん、そのコーヒーから入ってるから、
うん、
カフェともやっぱ違うんだよね、喫茶店の感じ、うん、昭和の感じがすごい好きだね、
あじゃあやっぱりお父さんから受け継いだんだね、
そうだね、なんだかんだね、うん、ああいう風になってくのがね、
いいと思う、
わかんないけど、うん、まあなんとも言いづらいとこだけどね、まあ、オリジナリティ出していきたいわ、
うん、まあ出せるら、
うん、そして
そして、
うん、
それとね、父が作った乾物、う
んうん、乾物なの、干物、
干物、
乾物、
うん、俺、まあまあ、ずっと乾物ですわ、干し物、干物で、
ね、干物かな、
うん、で、あのお魚のね、
うん、
あの処理した
うん、
写真を載せていただきました、ね、ありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます、
これは
それなんだろうね、
シシャモ、
シシャモっぽいけどさ、
でも身がなんかね、これ身、
あ違うね、なんか違う感じね、うん、
でもなりシシャモだよ、
シシャモってあれだもんね、白身だもんね、
うん、
赤っぽいね、
でなこのくちばし何、
めっちゃ尖ってるね、
カジキマグロみたいな、
カジキマグロみたいな感じ、
でもこれね顎の方なんだよね、
あ、しゃくれ？
しゃくれてんの？しゃくれすぎて、
しゃくれマグロ、 マグロじゃないから脱みたいな感じかな。
なんだ、
なんだ脱死者も、うん、
じゃあなんだ脱
脱っていう魚がいるんだけど、うん、めっちゃ尖ってるやつ、うん、
それすら分からんわ。
あ、そう、脱死者もじゃないそれ、
まあ、俺の絵の中も
分かんない。ラジオです、
一にょ
っラジオです。体で表現しないでくださいシュッて伸びてたわ今、毛伸びみたいなやつだわ。
それこそ毛抜きみたいな、安全ピン、
安全ピン、そう、ピンセット、
安全ピンじゃない、ピン
ちょっと尖りすぎて、
いや安全ピンぐらい、
確かにピンセット、
よくほらあのこれでピアスとかピシッてね、
いける、そいつで今後ね、うん、ピアスさない人が、
そう、その安全ピンなんてダメ、
ピンセットシシャモで、うん、安全ピンシシャモで、
安全ピンシシャモ、安全ピン顎しゃくれシシャモ、
シシャモでね、両耳いけるでしょ、上も下もあんの、
これね下、
あ、下だけ、
うん、
あんじゃあ2匹必要だ、
顎がすごいかっこいい、
片耳ずつ
そう
シシャモ刺して、
だってめっちゃ光っとるで、おしゃれだと思うよ。
あ、そのまま、
その
あれか、
レディーガガとかやりそう。
本当やるでしょ。
やるでしょ
。あのあれだ、ピアスでそのままピアス つけてくれるのと一緒だ。
そう。
あれと一緒で。
あれと一緒。
刺したらそのままつけていられるってやつ。
で、あの肛門で、あの外してけって。
うわ。
焼くから。
あ、いや、うまそうだ。焼いてほしい。
干物だからね。
干物だからあんまりね。腐ったりもしないだろうしね、耳につけて、そうめっちゃ重いけどね、耳ブリーンってなりそうということで、これの命名しよう、ちょっと壁くられ、
これは
何ですか、それ
まずそもそもシシャモでいい、
シシャモでしょ、赤身シシャモでしょ、
赤身シシャモ、うん、こなし
赤身
ピンシシャモ、
ピンシシャモ、カジキ
シシャモ、カジキシシャモ、でもカジキは上じゃん、
あ、そうか、
こいつしゃくれじゃん、
しゃくれか、難しいね、顎しゃくれってそんだけとんがってる人なかなかいないからな、
いないね、ピンシシャモ、
ピンシシャモ、ピンシャピアスピアッサーピアッサーシシャモ
ピアッサー、
赤身ピアッサーシシャモでいこう
赤身ピアッピアッシャーシ
シャモ言えてない、ピアッシャー言うてる、
赤身ピアッサーシシャモ、
そう
めんどくせえな、
赤身ピアッサーシシャモ
です
ありがとうございます
ありがとうございます、
お父さんが作ってるのは
赤身ピアッサーシシャモ赤身ピアッサーシシャモ、
ごめんなさい、ふざけてありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、じゃあ続いて、これちょっととびとびだけど、
うん、
あんかけ系が続いてるので、
はいはいはい、親父飯のね、
うん、
はいはい、
流れで
ありがとうございます、
ありがとうございます、まずフリーダムチンパンジー佐藤さんから、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
晩ご飯に天津飯を作りました、
うん、
カニカマとボイルエビと乾燥キクラゲの簡単親父飯、うん、
あ、いいね、
あんは甘く仕上げました、
うん、
ということで、うん、写真こちらもつけてくれましたが、
ありがとうございます、
いい、このね、あんの色、うん、まず、
うんうん、
たまらなくドンピシャですね、
見せてください、あー、いいね、うん、てか写真がまたいいね、
うん、
綺麗な写真、
しかもこれ丼専用でしょ、こういうなんかチャーハンとか、
あー、中華用、
うん、
あ、本当だ、
俺うちこれないんだよ、
あ、ないんだ、
これ欲しいの、
あるよ、うち
マジで
ドラゴン入ってるやつあるよ、
めっちゃ欲しい、ちょうだい
チャーハンマジで、あの丼に入れて逆さまにしてさ、
うんうん、
綺麗に盛るともう中華料理や、う
ん、マジ
なるなる、
俺その丼欲しいだよ、丼つの、
ね、
あれは
皿というか、うん、
でこれ合うじゃん、
ぴったりだね、しかもちょっとおしゃれなやつだもんね、
うん、
ブルーのその模様でね、中華のね、
だし
うまそう、
あのね、まず何よりも一番このフォルムでいいのは、
うん、
カニ玉のドームがある、うん、その周りにあんがたまるサイズ、
はいはい、これいいよね、
ドンピシャですね、中にこうでかすぎてさ、あんが両サイドとかなんか均等にならない、
わかるわかる
わかる、
あのあんが溢れちゃう時もあるしね、綺麗、
うん、
なサイズで作られて、
ドンピシャ、
うまそう、
そしてね、このボイルエビ、
うん、
これね、贅沢な気分、
エビ入るんだね、
うん、うちじゃ入らん、
うちもだわ、うん、
そんな贅沢なことできん、
う
ん、
うまそう、でも簡単、
うん、
ね、親父飯って言ってたけど、
ボイルエビまんまなのかな
エビ、
ボイルエビ、
エビどうやって入ってるんだろうね、
切ってるのかな、切ってるだろうね、
切ってる方があれかな、うん、食べやすいのは、
うわー、うまそう、
嬉しいね、子供からしてもね、うん、嬉しいね、
これは贅沢だよ、
これは嬉しいね、
うん、
親父飯、
うわ、うん、フリーダムチンパンジー佐藤さんはね、
うん、
こんだけ凝っててね、
ね、 やいやいや絶対うまいやつ。
キクラゲも入ってほしい、ね、
ぜひそれを今度スキレットで作ってもらってね、グツグツグツって言いながら。
ああそれはどっちに向けて、
え
それは
どっちに向けて、
フリチン佐藤さんなのか私なのか。
ああ佐藤さんでしょ。
あ俺じゃないんだ
いや佐藤さんスキレット買ったって言ったから
言ってたね、
うん、ほらほら、うん、
いやグツグツちょっと動画とかもね、
チップスかサービングポットでね
ワンパクすぎるな
5人前ぐらい作ってもらって
うちマックスキャンプ3号しか行けんから、いけるか3号だったら
いけるいける、あんをタップタップに
いや言ったら食ってね、
いや食う、俺は食うよ
本当ね、
もう汗だくになるけどね。
卵何個使おうかな。
食う食う食う全然8個使っても食うわ
言ったね
次のキャンプね、
ダイエットするっていうふうに例えばボソって言ったら絶対してねっていうタイプだからうれやつや超うれやつ
食べ全然食べ
る、いるよねそのダイエットしようかな、うん、やろうって言ったら絶対しろよっていう、
絶対いつからやるのって
嫌、うん、やついるじゃん、
いる
俺それで3日後ぐらいに俺忘れてる。
でも言われた側はうわ言われたからにはやんねえとそれいいのか悪いのか微妙なところだよねいいのかもしんないねでもやる側からしたらね、
忘れてるからそこら辺行っても気落ちせずに、
でせっかく3キロぐらい痩せたのにあれ最近太ったとかって言ったりするでしょ
そうそうそう言ったりする全然ダイエットしてるぐらいの勢
い、ひどいよね
ひどいよね知らんわんだよはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして
あんかけはね、ダイエット料理に向いてるから。
あ、溜まるからか。
溜まるのと、そんなカロリー数、うん、あ、まあ、作るものにもよるけど。
うん、でもそうだね。うん、白物でね、腹膨らませるというかね。
そう、うん、続きまして、
はい、
巻貝さんから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ソース焼きそば用の麺をほぐしてから、うん、フライパンで入りつけて焦がした片焼きそば風に。
うんうんうん、
あんは市販の調味料入りキューブを使用。
うん、
酢と洋辛子。
ああ、洋辛子。
で、ということでね、まず洋辛子とは何ぞやと。
マスター。
これ山田君の気になる何ぞやと。
それ、俺一回も話してないね、その話そういえば。
あれ？そうなの？
話してない。
何ぞやって気になるって言ってなかった？
それね、プライベートで話したの。
あんだ。
何ぞやっていう言葉がめっちゃ気になるって言ってさ、なんでこの時代に、何ぞやっていうその昔っぽく、話すんだろうってすっごい気になって、うん、何なんだろうとか
今気になった、
今はもう気になってないだいぶ前にそういうのテンプス君にだいぶ前に確か俺、うん、これポッドキャストで話したいんだけどさつって、うん、何ぞやって言葉すっごい気になるんだよねっていうの確かだいぶ前に話した気がするね、うん、1年ぐらい前に
だよね。
それを話してなかったんじゃない。
俺だってめっちゃ使ってるから俺はその時ねあって思ったんだよ。
あやべって
やべ
嫌われる
嫌われる
何ぞや使ったら
もう使わないでおこう。
でもね、あ今あんま気になんないわ
本当。あよかった。でこの
洋辛子、
洋辛子はもうさっきちょろっと言った通りマスタード
だね、
うん、
マスタードね、
はい、うん、酢とマスタード
意外だよね、うん、これは洋辛子じゃないんだね。
あのさっきのフリチン佐藤さんのあんとはまた違う色だね、
うん、
これちょっとあっさり風の。
ただそのすごいね、調味料入りキューブってすごいね。
これ何なんだ
ろう、全部入ってんだろうね、そういういろんな。
あ俺ずっとコンソメとかそっち系だと思ってた。
ああでもそうかもしれないね、キューブってそういうことかな、
うんうん、まあ、うちはもう安定のウェイパーだけど。
ウェイパーね、
うん、
あーうちはシャンタンです。
うん、変わんないと
同じまあそういう感じなのかな。
俺が作るあんかけ焼きそばはこの巻貝さんとほぼ一緒。
うん、
あの
まあ酢とね、
酢ね入れないのよ俺。
あ入れない、じゃあ違う
違う違う違う、あの そっちじゃなくて
こっち、う
ん、ソース焼きそばの麺。
ああ赤田焼きそばね、
うん、落ち着いて、は
いはい、あれだね、麻婆焼きそば作る時と同じだね。
まあまあ一緒、
その焼きそばをねちょっと焦げつかせる
粉のさ、
うん、
焼きそばのソース
あるある、
あれだけ大量に余るんだよね、めちゃくちゃ。
うん、麺だけ使いたいからね。
そう、
あれなかなか使いどころもね、野菜炒めに使うぐらいだね。
あ、そうなの。
使える使える、まあ焼きそばの野菜と同じ味になっちゃうけど。
あ、そっか、そうすればいいのか。
そうそうそう、あれ絡みやすいからさ、うん、野菜炒めに使うといい。
あ、そうなんだ。
うん、
俺そば飯用に取っとくぐらいだよ。
あ、でもそれもいいじゃん、うん、いいね。
うん、
あの、そば飯にしたらまたそばが必要になってくる。
じゃああれを
あ飯だけ
飯にあの 一玉か一玉半、あ、一玉か半分かを刻んでバーって散らすぐらいだ
な、う
ん、
あ、そっかそっか、
いや3つ入りだとすると、
はいはいはいはい、
2個あんかけ焼きそばで使って2袋余るわけじゃん、
はいはいはい、そうするとご飯入れて、そばも残ったやつ入れてか、そば飯、あ、いいね、
ちょっと味の濃い、
確かに確かに、そば飯作ってないな、
あの、あれね、この巻貝さんのに近いっていうのは色合い、どっちかさ、
うんうんうんうん、
作ってる色合いがこんな感じの、
うん、
で、これもね、またエビ、贅沢に、ね、
すごい、これでも中華丼に近いような感じするね、
そうそうそう、すぐはね、
うん、まあでもそうか、そういうことか、肩、あんかけ焼きそばとね、
うん、もうめっちゃあんかけ焼きそば好きでさ、
うまいよね、
死ぬほど好きなのね、
あのパリッパリのやつと、うん、あのそば感残ってるやつと、うん、あるじゃない、
そば感残ってる方、
俺もそっちの方好き、
うん、
パリッパリのやつご飯って感じしなくてさ、
そう、わかるわかる、すんげえわかる、
そうなんだけど、うん、俺リンガーハットで、
うん、食べた、あれ、
皿うどん初めて食べたけど、うん、最初そう思ってたんだけど、うん、食べ始めたら結構良かった、
それね、最初だけだから、
あ、そうなんだ、
最初だけ、
飽きてきちゃ
う、うん、俺親父がハマって、うん、その片麺ね、まあ、消費しなきゃいけなかったという手前もあるけど、
うん、
ひたすら出ただよ、も
う
最初はめっちゃうまって食ってるけど、
そうだね、
2回目ぐらいからやっぱ俺そっちの麺の方がいいわ、
まあ確かにね、酢かけるとうまいからね、
ちなみにレンチンのあんかけ焼きそば、
うん、
冷凍の、
うん、
あるんだけど、
うん、
俺あれ2つでも足りない、
あ、少ない、
少なすぎ
る、どこのやつを、
どこだ
か忘れちゃったけど、
うん、そう、もう足りんね、そのくらい好きで、
大好きなんだね、うまいよね、
あの人生で3食しか食えないってよくあるじゃん、
うん、
ものだったら何がいいみたいな話、
うん、難しい、
え、秒でしょ、
いや難しいよ、難しいよ、その時によるもん、
あ、もう俺変わらない、
嘘、うん、か、答えられないわ、
腹こ飯とあんかけ焼きそば絶対、
嘘、これカレーとナポリタンはあるかな、もう一個難しいね、
そう、
寿司とか、
なんでそのさ
眉間にしわ寄せた眉間にしわ寄せた、今自然とね、
めっちゃ考えてたかも、
めっちゃ今考えてたけど、うん、
まあそこまで俺深く話してないから、
うん、
安心して
すぐこう真面目に取られてしまうね、
そうだね、まあでも巻貝さんの
うん、美味しそう、
これも
具沢山でね、
そうだね、で嬉しいことに続いてまた、うん、あんかけ、
あんかけ、ありがとうございます、
ありがとうございます、トリフィードさんから、
はい、ありがとうございます、
は
い、
これはもう贅沢の極みですね、
何ですか、
フカヒレあんかけチャーハン、
うわ出た、
はい、フカヒレといえば気仙沼、
気仙沼、宮城県ですね、
これね、知らず知らずに宮城を感じちゃってるんだよ、も
うそうだね、自然と、うん、
どこさんかわからんけど
あるっちゃあるだよね、うん、宮城じゃなくてもね、
まあ、好きな番組であんかけ推しが3つたまったので、
うん、
嬉しいですね、
他でも、うん、あんかけの話がね、うん、
まあ多分冬だから、まあ、
季節柄ね、うん、
焼けた鉄鍋にチャーハン持って上からあんをジューッ、動画で撮ればよかったってくらいグツグツしてました、
うん、
もうなりが最高だね、
いいね、
チャーハンの底にさらにお焦げが出てきてて最高の一口まで幸せ、はい、
うん、うん、その鉄鍋鉄皿、
うん、これスキレットと同じだろうね
っていうことだよね、うん、芋のだね、うん、結局ビビンバみたいにさ下がちょっと焦げついてって、うん、お焦げができてって、うん、うわうまいだろうね、
ちなみに今、うん、ビビンバってワード出てきたから石の俺はマジであのまんまのやつ持ってる
ん
だよ、
あ、そうなんだ、石焼きビビンバ
やろうかなってこれ見て思った、
あ、
石鍋で、うん、スケルトとかじゃなくて逆に、
うんうんうんうん、
石鍋でビビンバかそのあんかけチャーハン、
うんうん、
もしかスープチャーハンにしようかなと思って、
うんうんうん、
これやろう、
いや絶対いい
でしょ、 YouTube で
動画でどんどん載せてってください、
グツグツを、でテロで、このあんかけ系トリフィードさんがつぶやいてたのが、うん、他にも山影さん、
うん、山のおかげラジオだね、ね、
ソナエトさん、
なんだっけな、ソナエトさんはなんて名前だったっけな、ソナエトロンじゃなくて、なんかそんな感じの、
ソナエニュースファブリック
なんだっけな、なんかそんな、ちょっと聞いたことなかったからあれだけど、うん、なんか名前は聞いたことあったね、
の番組も、
うんうん、
やっていた、
あんかけの話をね
ということ
してたんだね、
はい、
うん、
でこの写真ね、もうこれこれお店で食べたのかな、これは
ん、
お店で多分注文したやつだよね、これはね、
自分で作ったんじゃないの、
え、この白い皿の周りとかお店っぽく、
あ、さすがにそうか、 なのかな。
これまで持ってんの鳥木さん。
あ、そっか、作ったっては書いてなかったか、うん、いや鳥木さんのことだからさ、なんか
あやつここまでやりそうだよね。
作れそうな人だよね、なんかね、うん、そういうのもね。
そうやろこれ。
わかんないけど、ただクオリティはめっちゃ高い、ね。でも、うん、フカヒレあんかけはなかなか家ではやんないかな。
やるやる。
やるんだ。すごいね。さすが宮城県人だ。
気仙沼でしょ。
うん。
やる。
やるか。
そして俺フカヒレはの味全然わからん。春雨食ってるのしか思わない。
フカヒレは食感ものだからね。
あ、そうなんだ。
わかんないけどね。でもあるっぽいよね、味もちゃんとね。
うん、あ、そうなんだ。
俺もちょっとあの周りのタレの味でね、わかんなくなっちゃうからね。
でもこれフカヒレのあんっていうのももう贅沢の極みだね。
うん、
でチャーハンの底、
うん、
焦げ。
うわ、いいね。
絶対うまいね。
チャーハンのお焦げってちょっとね、わかんないからね、う
ん、
やったこと
ない。え、わかんない。
わかんない。やったことない。やったことない。お焦げとしては食べたことない、うん、
あれと一緒だよ、ビビンバの石焼きビビンバのお焦げと近いものがある、
うん、それはね、
何ウフフフ、
それは分かっている、それは分かっている、ただチャーハンの味がお焦げになった、
うん、あんな感じじゃん、
あれビビンバ、あ、ビビンバも結局混ぜた時はそういうことか、
で、あの残ったお焦げ、ね、お焦げでもさ、うん、あの白飯のお焦げと味付けされたお焦げあるじゃん、
うんうんうん、
まあ、若干違うけど雰囲気あんな感じ。
そっかそっか。いや絶対うまいでしょ。であんかけでちょっとしなっともしながら、うん、
あ、そっか、
やばいでしょ。
しな、絶対うまいやつだそれ。
あの本当の中華のおこげってさ、うん、カリッカリのご飯にジュワーってかけてさ、うん、あんかけ、あれ感を味わえるってことでしょ。
う、 だ、うん、うわー、これ
すごい、ね、
やろう
やろう、
あんかけチャーハンだ
これ。やっぱ冬場にやりたいね、
やろう、
寒い時ね。
これ石焼きビビンバの、
うん、
石焼き器で、
うん、
石焼きビビンバなんてそんな定番なことやらない、
やらずに
もうこれだ、
これで作る、
うん、
あんかけちゃ
う、フカヒレは買わないけど、
あそこはやらないんだ、うん、宮城県人として
高いから。
あ、そうね、うん、いやいやいや、美味しそうですね、うん、それね、
これね、うん、いいね、フカヒレ投稿の締めにもってこいの、
うんうん、
あれでしたね、
最高です、
うん、もうベストじゃない、3つ揃ってよ、だって、
うん、
カニ、あのなんだっけ、天津飯でしょ、
天津飯にあんかけ焼きそば、
焼きそばに
あんかけちゃう、すごいね、
最高でしょ、
すごい、みんなちゃんとばらけてね、うん、違うメニューってすごいね、
素晴らしいです、これはもう嬉しいね、
うん、うん、いや、やらないとな、
うん、山田君はあんかけ系作る、
あんかけはここ最近ね、うん、あのスープを、うん、あんかけスープをよく、
ね、あんかけスープって何、普通にとろっとしたスープ、
そう、あれあるじゃん、関東麺とかさ、
うん、
ラーメンにあんかけかかってるやつとかってあるじゃん、うん、あれのスープだけ、
あ、よくあるよね、あの、そうそうそう、中華料理屋で出てくる、
あ、そうそうそう、うん、あの卵のスープであんかけになってるやつとか、うんうん、あんかけっていうかとろみがついたって感じかな、うん、を最近作るね、
あ、そうなんだ、
季節的にっていうところだね、やっぱね、冷めづらいから、
あ、やっぱあれも冷めづらいからとろみなの
だと思うけどね、わかんないけどね、で、うん、ちょうど俺それこそチャーハンこの間作って、
うん、
それに あんかけの、あんかけというかとろみのスープをつけて食べたんだけど、
うん、
どっちも中華風だからさ、
うん、
途中で あのチャーハンにかけて食べてもいいみたいな感じで作ったよ、
うん、あ、マジでどうだった、
うまかった、安定だね、
安定、
うん、
ちなみにそれでスープチャーハンにして、
そうそう、だからかけて食べる感じ、
あ、かけたの、
かけて食べた、かけてたんだ、
それめっちゃ食いたくなってきて今、
いや、まあ、あんかけチャーハンってうまいからね、なんかあんまり外で食べることないけど、うん、食べるとうまいからね、
うまいんだよ、まあ皆様このチャンネルはあんかけを推して
あんかけ推しの、冬はあんかけ推しの番組でございます、
そういかにね
俺ら全然作ってないけど
俺は作ってる
あ、そっか、
常に
そっか、親父飯、あんかけ焼きそばだね、
はい、
はい、ありがとうござい
ます、ありがとうございます、
ありがとうございます、
このあんかけ三兄弟最高でした。
今日だありがとうございます。
はい、続いて、
はい、
トリピードさんから
来
ました、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。カフェクラ第16回。
うわ、懐かしい。
うん、ビジネス書のおすすめ。新鮮でした。個人販売できる敷居がどんどん低くなって考えないといけないことが増えているのかなと思いました。
うんうん、
リアタイでつぶやきたかった。もうこれがもう最高だね。
嬉しいね。
嬉しい。
そう。
でネズミくんのチョッキバスタオル、
うん、
赤ちゃん乗せて写真撮る仕様、 生ミルキーコスパ的に、うん、に同感。
懐かしいな、生ミルキーの話したね。したというか食べたね。
食べたね。ね、俺あの後買ったかんね。
食べたね、あれね。ね、
まずこのビジネス書。
うん。
懐かしい。何喋ったか覚えてる？
覚えてますよ。俺は西野亮廣著、うん、魔法のコンパスですよ確か。
あ、うん、素晴らしい。
金婚のね。あれの後も他にもまた何冊も出してるから、それもちゃんと読んで、うん、最近はひろしのとかも読んでね。
ああ言ってたね、
うん、新しいのも読みましたよ、うんうん、
ちなみに最近、うん、読んだ本ある？
最近読んだのはでも直近だとやっぱひろしの新しい一人で生きていくっていう本が一番直近かな。あと漫画、
うん
うん、ダンジョン飯を読んだ。
ダンジョン飯
ダンジョンのモンスターを倒してそれを食べるってい
う。あ、あれみたいなもん、トリコみたいなもん。
トリコ、まあまあ
そう、トリコも分かんないけど、
そうね、トリコもそんな感じだね、うん、そうなんだ、うん、だけどダンジョン飯はもうちょっと、まあ、もうあの、ね、すごいの料理描写とかすごいの、
うんうん、なんか料理系好きだよね。
飯が好きだからね。食い物好きだからね。孤独のグルメも好きだし、ドラマだけど
異世界居酒屋とか、ね、
異世界居酒屋もそうだし、ね、うん、飯好き、
うん、マジか。で、あの俺ネズミくんの直近この写真でね、
うん、絵本も紹介したね。
そう、絵本、うん、俺めっちゃ絵本好きなんよ、
うんうんうん、
でさっきさピザトーストの時はピーマンって言ったじゃん、
う
ん、
あ、
俺別にピーマンが嫌いだったわけじゃないんだけど、
はいはいはい、
多分おそらくうち母親的にはね、俺らの世代ってピーマン嫌いっていう風習めっちゃ多くなかった。
特にその頃はまだ苦かったからね、うん、ピーマンがね。
そう、うん、多分その絵本でねグリーンマントのピーマンマンっていうやつがあるんだけど、はい、
それ確か16回でも喋ってたんじゃないかな。
喋ってた、
確か確か。お、1位もあったよその。
マジで、うん、それね見てなのか分からんけどピーマン俺めっちゃ好きなのよ。
ピーマンうまいね、
うん、
グリーンマントのピーマンマンあったね、うん、飛んでる飛んでる表紙のやつね。
そうそうそうそうそうそうそう
懐かしい。
だって絵本って俺すげえ大事なんだなって思った、うん、
印象良くするよねやっぱりね、
うん、
最近うんこのやつとか多いけどね、
うん、まあそれはねあのうんこみたいな子供が多いのかどうか分からんけど
でもうんこに興味持たせて勉強させるっていうのはすごい、すごいことだよね。
すげえ大事。
うんこドリルとかね
っていうのはなんでかっていうと、うん、あのね、ここまではちょっとまた別の回
別の日
そうで、このね、うん、俺ネズミくんの直帰、
うん、
あの息子の初めての絵本に、うん、として買ったのね。
おお、最近買ったんだ。
自分の絵本継ぐのもいいけども、
うん、
やっぱね新しいので同じやつ、うん、
はいはい。
でこの話がすごいよくてさ、
うん
うん、このネズミくんの直、まあ、定番だけど
まあ有名なものだし、うん、けどやっぱ絵とかもいいもんね。あの絵がいいよね、うん、
綺麗な絵本でもね良し悪しっていうのがあってね、うん、悪いのはもう基本言わないけど、
うんうん、
いいのはこれからどんどん進めていきたいなとちょっと思った。これを見てね、
はいはいはい、
ほらあの、まあ、俺今言うけど保育士の免許を持ってて、うん、そういう子供に携わってる仕事をやってるわけで、
うん、
絵本っていうのがいかに大事かっていうのが、
うん、
特に今この時代に、
うーん、
なおさら。
いやそれなんか詳しく話したいね。
話したい。で山田君も絵本作りたいって言ってたじゃん。
絵本作りたいと言って、うん、かれこれ
いいんだよそれは、うん、そのやりたいっていうところが大事。
途中まで書いたけど、
うん、それがそこが大事、
うん、
あの前ほら言ってたじゃん目標はさ、
うん、
あの遂行するよりもやりたいと思ってやるところの方が大事で、
そう、
うん、あのそんなライフプランなんてさぶっちゃけさ何年先のことなんて分かんないじゃん、うん、
分かんない分かんない。その時が重要だからね。
そうやりたいと思った時にやるのが一番、
う
ん、
そうだね、
ベストだと俺は思って
るんでさ、うん、また ね波が来るから。
そうでこのネズミくんの直帰、
はいはいはい、
まあこれから話今後ね、
今後ねちょっとね、うんうん、
でそのバスタオル、
うん、
今回身長測れるやつこれも、ね、マジでポチローか迷ってるよ、
うん、いいね、うん、ちゃんとそうやってグッズ化されてるのがいいね、うん、なんか腹ペコアオムシのやつとかはよく見るけどね、うん、グッズになってるの。
ペコムシね、
うん、ペコムシっていうの
は、俺はペコムシって言うの一般の人は分からんけど
略したんだ、
うん、
ペコムシ、ね、
じゃあ可愛くない腹ペコアオムシって言いづらいし、アオムシっていうのとただの虫じゃん、うん、
ちょっとね虫だね。
腹ペコって言ったら
腹ペコになっちゃうからね、ただのね。
ペコムシ、あれまさにペコムシでしょ。
ペコムシね、確かに可愛い、う
ん、これからペコムシって呼んでほしい。
分かった、うん、ペコムシ、
ペコムシどうでもいいんだけど。まあこのバスタオル、あのこれ ちっちゃい頃にさ、
うん、
1メートルまで測れるで、載、
うん、
せてね、
うん、写真撮ってね、
その子供のお供につくバスタオルが一つあってもいいんじゃないかとずっと思ってる、
うん、ね、うん、あのそのタオルがないと寝れないみたいになって
するからね、最高、結構ね、それなってくれると嬉しい、
うん、そういう風なのもあるみたいだからね、うん、結構大人になってもさ、うん、小さい頃に使ってたタオルが手放せなくて、
人そういう人いるからね、いた
そのぐらいのね、
うん、
愛着は
ボロッボロになってもマジ汚ねえって思うぐらいまで使ってほしい、
うん、
俺むしろそういう子の方が好き、
いいね、物、うん、大事ね、
物、うん、大事、ちょっとこれはね、トリフィザさんにマジでいいものを紹介してもらったと思う、
いや本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、じゃあ続いていっていいですか、
はい、
はい、で遠野さんから、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、冬キャンプ憧れのパップ風テントとお座敷スタイルで、
うわ、
これはバンドックかな、
はい、ソロベース、
ソロベースのこれ多分バンドックだよね、多分このロープの色とな
のかな、
うん、多分ワントックだと思う、
うん、めっちゃいいよね、
遠野さんついについ
にもう
テントを変えたね、
やばいね、
前のテントが何だったのか気になるけど、
まあ武骨だね、俺のパップテントはやばいね、
でもこれさ、バンドックのさ、
うん、
パップテントさ、
うん、
俺もよう動画で見てたけど、
うん、
最高じゃない、
最高だね、うん、かなり評価もいい感じだね、うん、その動画見てるとね、
2万ぐらいだったっけかな、
うん、でなんかめっちゃ広そうだしね、
そうで、あの俺テントさ、うん、やっぱソロ用のテントが欲し最近欲しいってずっと言ってたじゃん、
うんうんうん、
でずっとパンダを買おうか迷ってたのね、
天幕、う
ん、天幕のパンダのパンダ TC、うん、だけどこれ見て、
うん、
ちょっと揺らいでるよね、
これね、いいよね、
うん、揺らいでる、だいぶ
いやね、
ただバンドック初期で使ったから、うん、あれはあれでバンドックを一旦
ドームね、
おしまいにしようかなと思ってた、う
ん、はいはい、ただ このソロベースはさ、
うん、
本当動画でも見てたけど、
うん、
あのバンドックっていうロゴが
そうだ、ね、
めっちゃちっちゃくて、
うん、
あんまりこう目立たないような感じ、
控えめにね、
あれがすっごいいいなと思って、逆に、うん、なんかなんて言うんだろう、主張させないっていうバンドック側の考えがめっちゃいいなと思って、
わ、うんうん、かる、すげえわかる、
うん、なんかそっちを優先して考えてくれたというか雰囲気をね、
うんうん、
その辺の考えとかめっちゃいいなと思って、
色もいいしね、
色もいい、
うん、
だこれはねマジで、うん、あの視野に入ってる、俺も
入ってる、
入ってる、
先に買っちゃおうかな、
いや買われたらもう全然俺は別の買うけど、
そう
買われちゃったらね
残念、俺は悩んでる今まだ、
だからそうソロベースもいいし、ただあのどうしてもちょい重いでしょ、今までのテントと比べるとさ、
ね、うん
うん、俺どうしてもね、そのスタイルが、
うん、
あのバックパックスタイルだからさ、
うん、
軽量のものもちょっと欲しかったりする し、
ね、
ちょっと考えどころがね、うん、
あとねもう一つ俺の考えどころは、
うん、
あのギアとかは増えてるけど、
うん、
テント内がマジミニマリスト状態
そういえば、うん、そうだったね、
マジでミニマリストなんよ、
本当にあの入居したての家みたいな寝床だけあるみたいな、
そうなんかマジであのテントの中も何もないから
充実させているっていう、
要はあのその中身が少ないんだろうね、
うん、
少ないから逆にやっぱちっちゃいの、
でも結局そうだね、ソロで使うには大きいからってことやね、どうしてもソロだったらね、
もう全室で間に合っちゃうからさ、
確かに確かに、
そう考えるとやっぱりこのパップテント、
うん、最高だね、
最高なんですよ、
中に荷物も置けるぐらいのスペースあったしね、
で寝床だけじゃん、
ああ
迷うんだよ、でもあのパンダも一緒ないの、
確かにね、うん、前室あってね、
めっちゃ迷ってるので、うん、もうこの迷ってる時がすんげえ楽しいんだよ、
楽しいでこの写真めっちゃ嬉しいね、やっぱね、
嬉しい、
もうキャンプ写真も嬉しい、うん、
しかもちょうどあれだよね、うん、俺ら行って帰りに上がったんだよね、
確かそんぐらいだったと思う、
うん、
かなり、うん、
あそうだよ、行った帰りだよ、だって12月1日だから、
そうだね、
うん、ここの部屋に来て、うん、あ上がってるっていう感じ、
そうそうそうそう、
最高ですね、ちょっと遠野さん今めちゃくちゃね、
うん、
あのキャンプとかもどんどんアップしてるから、
うん、
でお出かけもすごいしてる方なのね、
ぜひあの、うん、YouTube チャンネルを開設してもらってね、
うん、いろいろ
動画撮ってもらって、うん、見せてほしいね、
うんうん、ね、
いやいや、ありがとうございます、
ありがとうございます、じゃあ最後に、
はい、
はい、多分今年が最後の
ラストですか、うん、今届いてるうちだね、
今、うん、
最後です、
巻貝さんから
ありがとうございます。
ありがとうございます。カフェクラ第95回、
はい、
はい、メロディー合ってると思います。地域差があるかもということで、
うん、
これはあのドレミファソラシドのね、
あれね、アブクタッタの、
うん、
はいはいはい、
音階の今回お話ですね、
うん、
でちなみにミソラの3音階ですが、
うん、
ドレミソラの5音階は、
うん、
4ファ7シ抜き音階、
うん、
ヨナ抜き音階、
うんうんうん、
っていうのがあるらしいんだね、
うん、
4と7抜いてるからね、
うん、
などとも呼ばれるペンタトニックスケールで、うん、世界中の多くの民謡民族音楽を構成しています、
はいはいはい、
子どもの生活から自然発生する3音階の歌、
うん、
チンプスくんあそぼ合ってる？
不安そうだったね。チンプスくんあそぼね、
あそぼ
合ってる合ってる
合ってる、
うん、きっとね、うん、
これがラソソラミソラ、
うんうんうん、その3音階でね、
うん、
そのペンタトニックスケールとかスケールってさ、
いろいろ、
まずね、うん、あるんだよね。
ペンタトニックスケールって俺知らん。
なんかね、いろいろマイナーペンタトニックスケールとか、
うん、
なんとかスケールっていっぱいスケールってあって、うん、分かりやすいのが
ジントニックみたいな、
ジントニックみたいな、違うね琉球音階とか、琉球って沖縄のね、
タンタタンタタンタンみたいな、
あれも全部音階って決まってて、うん、その音階を、うん、まあギターとかピアノとかでもいいんだけど、うん、どれその音階の中で選べばどれ弾いても、うん、どんな風に弾いても沖縄っぽくなるっていう、
いや適当に演歌っぽくだっても演歌になるみたいな感じ、それと違う
の？あと演歌のそういうスケール、演歌とかで使われるそのスケール、
うんうん、
とかの中でその、さっき言ってたその3音階だったり5音階とか、
うん、
そこの中の、
うん、
スケール、なんつったらいいな、どの、どれを使ってもなんつったらいいの、説明難しいな、どれ使ってもそれそのどう見そうなのか、
うん、
どれ使ってもそれっぽく聞こえる、日本の歌っぽく聞こえるとか、
うん、
沖縄の音楽に聞こえる。だからギターソロとかさ、
うん、
ライブとかでギターソロとか弾く人は、
うん、
もうアドリブでギターソロ弾くとかってなった時に、
うん、
その音階とかだけ分かってれば、この音階のやつだなって分かってれば、うん、適当にそれで組み合わせればギターソロになるみたいな。
そうなんだ。
そういうっていうのを、うん、前バンドやってた時ギターの伊藤ちゃんがめっちゃ喋ってたわ。伊藤ちゃんがめっちゃ喋ってたのを覚えてる、
うん、マジで、うん、それともなんかめっちゃ簡単そうに感じるけどね、
それさえ覚えてしまえばね、
うん、
うん、できるんだよね。
こんな夜な抜きとか
なんかいろいろめちゃくちゃスケールも種類あって、
うん
うん、
そんなのがあったんだね
らしいよ。なんか俺も詳しくは知らないけどね、
世の中の世界中の多くの民謡民族音楽を構成してるんだって、
うんうんうん、
やっぱ人間の心地よいとか、
なんか
慣れ親しんでるリズムっていうの、
うん、あるんだろうね。
ってことはファとシはいらないってこと、
うん、夜な抜き音階、それはね、夜な抜き音階だと多分そういうことなのかな、分かんない、俺も分かりません、深いことは分かりません。
いや、これね、ちょっと音楽の先生も増えたね、
うん、音楽の先生も一人、うん、カフェくらいについてもらえて
最高ですね、
うん、顧問が、うん、音楽顧問
どんどん増えてきてる、
嬉しいね、いろんなこと教えてもらえて、
あと理科が欲しいな、
理科と英語も欲しいな、
英語
無理だもんな。
俺も無理だ、
英語わかんないもん、
うん、俺一桁台しか取った
もん、英語はね、うわ全然覚えてない俺、ただアホだったのはすんごい覚えてるわ。
何？
学年のさ、
うん、
何位とかって出るじゃない順位が、
うんうん、俺見ないようにしてただから何位かもわからん、
ね、俺だから真ん中より常に真ん中より下ぐらいだったね、常に。
めっちゃいいじゃん、
真ん中より下ぐらい、
どうせ俺下だもん
見なくても、
うん、どうせ下だもん
上に行きたかったな、
行きたかった、それ、
うん、
そこ
行きたかったというか、周りがさ、やっぱ友達とかがさ、なんだかんだで上の方にいたりする人が多かったの、
うん、俺もいたよ、ほとんど上だった
なんだけどさ、なんか無理なんだよね、なんかね俺、
それは何が無理なの、テスト勉強が無理なの、
身が入らない勉強に、
うん、
どうしても
俺はやればできる子だと思ってたから、ただやらなかっただけ。
いやね、
いやね、
いやね、同じだ俺も。赤点を取ることはいっぱいあったの、
うん、
でさ、補修とかさ、
うん、
あるじゃない、
うん、
で、上がれないよって言われたりするじゃない、これ以上赤点取ると夏休みも来てもらうことになるよとか、うん、それを言われた次のテストめっちゃいい点取るのこれ、
うん、
だから落ちることは絶対ない、
うん、
でもギリギリを常に言ってたから、だから国語のテストでマジで先生に言われたの、寝てばっかりいたから、
うん、
先生に山田本当にやばいよって、次回、うん、何点以上取らない、70何点以上取らないと、
うん、
無理だよって上がれなくなるよって言われて、
うんうん、
ああ分かりました分かりましたとかって言って、
うん、
92点かなんか取ったよ。
すごいね、
もうやってやったか。
ああ俺ちなみに
そっちに気持ちが入ったね。
そう、山田君はそうケツ叩かれて取るタイプ。
そうそう、言われれば、
うん、
あ、分かった分かったやりますっつって。
ああそうなんだ、
うん、
俺興味あったやつだけはバコーンいくけどね。
ああ それも分かるね。
で
もね、
世界恐慌と黒船来航
のはやばいんだ。
勉強したつもりもないわけよ。だけど俺も90点台、唯一そこだけ取った。
やっぱ気持ちが入る部分ってね。
でお前カンニングしたべって疑われたで。
普段がね、だからね。いやでもね、すっごい分かる。俺漢文だけめっちゃ得意だったの。
マジで？
漢文はめちゃくちゃ得意だ
った。漢文って何？
よくあった。レテンとかさ。
あ、なんか戻ったりするやつ。
そうそうそう。
あれわけわからんわ。
めっちゃ得意で。
うん、
俺もうすぐ解けたの。
うん、
何言われたの？もうすぐ解けちゃったから。
うん、
で、後ろ向いて友達と話してたら、
うん、
お山田ちゃんとやれよって言われて。あ、もう終わりましたっつって、うん、先生が「どれ？」っつって見せたらさ「
うん、
もんのできてんじゃん」って言われて「うん、やってやった」
わ
よっしゃ、
それこそスカットジャパン、
スカットジャパンだったわ。
ダメな本、
ダメな本やらしい本、うん、そうそう、そんなのがねあったね。
ああ、あれか、やっぱ、うん、好きなものだとこうなるってことなんだね。
いや、それはある、
うん、でもね、漢文は俺ようわからんわ。あれ
漢文のは分かんない、めっちゃ好きになって、すごい、うん、簡単じゃん簡単じゃんと思っちゃって、うん、分かんない、なんかあんじゃん遺伝子的に、
遺伝子的
に俺の前世がめっちゃそういうの得意だった、なんかあんじゃん、
あれなんじゃない、紫式部とか
なんかだった。だからもう普段書いてたんだよね、漢文ばっかり。
あ、漢文系の仕事をしてた、
もうずっとそういう仕事で来てたんで、自然に入ってきたの漢文が。
ってこと何、俺侍だったの。
そう、侍、
黒船、
黒船、
鎖国してたの。
ベリーだった、ベリー、
うん、ずっと鎖国側だった。
鎖国側、
ダメダメダメ
でも そこだけは詳しい、そこの記憶がなんか蘇ってきた
んだ、ね、来たんだね、多分ね、一緒に行った友達がペリーに行ってたからだと思う
そこで寄せてったんだ
多分ね。
すげえな。いやでもね、そういうのはでもあるね、
うん、
耳が入りやすいジャンルというかさ、別に勉強に限らずだけどね、
うん、
入り込んじゃうもんね。
入り込んだから、やればできるんよ、
うん、
やらないだけ。
そう、でも気持ち入らないやつはやってもできないっていうのはあるね、
うん、
あ、無理だわっていう、
うん、ね、
最初から無理とかってある、ね、
酢酸化民用液らへん、
わかんないわかんない、それも覚えてないもん。
物理はよくわからんけど、
かんない。
でもね、あれらしいよ、理科を、
うん、
勉強する子ってめっちゃ年収高いらしいよ。
年収、
うん、
あそこに繋がってくるんだ。
だから息子には理科しこたま勉強させる、泣いてでもケツ叩いてでも。
なんかあるんだろうね、考え方のタイプが。
そう、あれらしいよ、理科って発想して答えるわけじゃん、
うん、
勉強の時とかも、
うん、プラス、
ね、
漢文ないかも、式とかもあるしね、その
そう
数式みたいな感じで解かなきゃいけないのもあったり、
うん、
すごい、だなんかいろいろいろいろ含まれてんだろうね、理科って。
そう、そう、う
ん、
多分今後ね、
うん、理科重視、
理科重視でいく、
理科重視で
漢文なんか
も
取らなくていい、
うん、
あと山田君見たくなるぞ。
いや漢文はやった方がいいよ、
山田君見たくなる、見てごらんって
ただ
山田君とお父さん見たくなるね、
なる。父親はどうなんだろうね何が得意だったのかね、
だろ、その気にならない、
聞いたことない
わ。え、何かの学校行った？
あ、全然聞いてない。でも父親で、
うん、
話に聞いてるのは、
うん、
昔だからさ、歌を歌ってたとか。
あ、まあ、そっちなんだ。
勉強というか、うん、何、 居酒屋とかバーというかそういうところでこう、うん、流すようなやつやってたとか、う
ん、そすごいね。
ラジオ DJ やってたとか。
あ、そうなの？
あのお店でラジオを流すっていう店が昔よかった。店内だけのラジオ、
うん、
だから DJ 本当に。
あ、もうこんな感じ？
なんかだからお店の一角で音楽を流すっていう、うん、で喋って音楽流してっていうのが昔よくあったんだって、そういう店が、うん、そこでそういう DJ やってたとか。
すごいね。
あと演劇やってたって、ずっと。
ああ、もう完全にそっちだ。
うん、もう体操、スポーツだと体操とちょっとサッカーって言ってたけどね、
うん、もう完全に
だから
ついてるじゃん。
もうだから怖いわと思って、う
ん、まんまじゃん。
そしたらアクアクララ運ぶことになるのかな今後。今
ね、俺ねシンプル何だっていいんだよ。
まあね、どう楽しむか、ね、
そう
結局ね。
いいな、
うん、
それ遺伝子じゃん、がっつり。
なんかあんだろうね、母親も母親だからね、いろいろその物作ったりは母親だから、
うん、あ、そっか、そう
だね、保育だからさ、うん、そういう昔から見せられて手伝わされてたからね。
いやーいいね、
切ったりなんだり。
なんかめっちゃいい刺激もらって育ったじゃん。
だでも勉強できないね。
なんで漢文に行ったの？
漢文だけ得意、ね、
なんで
めっちゃ92点って覚えてるわ。
あれクロスワードとかほんじゃ好き？
あー、分かんない。
また違う、
やんないから分かんない。やったらもしかしたら好きかもね。
あれもう次あたりクロスワードの本とかある
な。でもうちの母親やってるよ、クロスワードとか。あのナンプレ、
何それ？
数字をこう箱の中に当てはめてってなんか解いていくっていうナンプレってあるのよ、うん、それとかめっちゃ得意だね母親。
あ、そうなんだ、
うん、
いや、まあ、すごいいいところついでよかったんじゃないですか、うん、
どうなっていくか分かんないけどね今後ね、うん、どうなっていくかね。
いいと思う。
まあまあそんな感じで、ハッシュタグは本当にね今年いっぱいい
ただ
いて、
ね、
びっくりするぐらいいただいてね、うん、これはありがたい、本当にありがたい。
でもあれじゃない、うん、今年といったらやっぱハッシュタグめっちゃもらった年だよ
今年。本当そうだね、うん、だから少しずつやっぱり聞いてもらえて、うん、で、まあ、俺らが話したネタというかさ、うん、話に共感してもらえてとかっていうのは嬉しいね。
あれ去年のさ、うん、目標というかこうあったらいいなっていうの一つでさ、
うん、
ハッシュタグとかどんどんもらえたらいいねみたいなの言ってなかったっけ？
言ってたような気もするね。なんかね、
オフトークの時かな
かもしんないけど、でもそうだね、ずっとそういうのはあったもんね。
でもそうすると目標は一応
そうだね、
まあ、これも今後も継続していきたいけど、
うん、
ステップとしては、
うん、うわ
行ったんじゃない？
そうか。てか去年こうしていきたいみたいな抱負を話したような気するけど、うん、何にも覚えてないね、それ以外ね、
うん、
なんかあったよね。
覚えてない。
何、これはやりたい。あ、俺あった。
何
思い出した？俺ハットをかぶると、
うん、あ、サングラス、
サングラス、カモンタツオのサングラスかけてないわ。それはでも丸眼鏡は買った。
丸眼鏡、そうだよ、
ね、うん、これともう一個ね、丸眼鏡買った。そうだ、
思い出した。
なんかあったね、
細身の
細身の細身のズボン履いてる。そうだ、なんかね、そういうの話したね、うん、今年はこれやってくって。
意外とやっとるね。
カモンタツオサングラスは買ってないわ。そういえば
ハットは、
ハット買った、
うん、前キャンプの時ハットかぶってなかったっけ？キャンプじゃないか、出かけた時か、
うん、ハット買った買った、うん、あのちょっとつば広いのもちょっと前に買った、しかも、うん、追加で。
ちなみに FNS 歌謡祭見た時に、
うん、
あの谷村信じてた時に、あ、山田くんって一発目で出た、
うん、
山田くんの顔が出た
でしょ、う
ん、
あの人もね、うちの父親大好きだから、
うん、
あの人はね、おしゃれでね。
今回の FNS 歌謡祭さ、あれじゃん、
なんだ
あの人たちといろんな人と組んで出てたじゃん。
これ分かんない、見てないんだ俺。
あ、マジで、
うん、
なんだっけあの人、海よ俺の海よの人。
ああ、加山雄三。
加山雄三、
へえ。
と、いろんな人、あれだよ、それこそ山田君の好きな3人組のアリスじゃない方。
アリスじゃない方の3人組、アルフィ。
アルフィ、
あ、俺好きって言ったっけ。
あ、ごめん、俺の勘違い。
アルフィ、あ、でもアルフィもいいけどね。
あと森山直太朗のお母さん、
うん、森山良子、
うん、
はい、はい、すごい、
南こうせつと、
うわすげえ、フォークの、
うん、あと谷村新司。
へえ、あ、谷村個人だったんだ、アリスじゃなくて。
そうそうそう、
あ、
で構成されたやつやってたけど、うん、
すごいな、豪華だな。さすが
南こうせつのその時の衣装めっちゃ好きだった俺。
いい感じだった、
うん、
これはもうあれだ、多分 YouTube とかに載ってるだろうから、
うん、
ちょっと見るわ。うちの父親もなんか見逃したって、なんか最初の方だったんでしょ。
あ、そうなのかな、わかんないけど、なんか
見逃したって言
ったな。唯一そこだけ見た FNS 会みたいな。
そうか、谷村新司出てきたら、
あ、
山田君だと、うん、いいね、そういう おじさんになっていくわ、
うん、なってってほしい、むしろ
喫茶店も回るしね、うんうん、いやいやいやいや、まあだからこんな感じで今年は
どうですか、今年
1年
振り返ってみて、今さらこの時間になって、
そうねそうね、コンパクトに行くって言ってたね、うん、今もう1時間近く話してるね。
あ、もう
近く来
て、すごい。
もうコンパクトも何も、まあ年末だから、うん、最後だから。
最後は
大丈夫でしょ。
どうせ暇でしょみんな。
そんなことない。そんなことない。そんなことない。26日だからね、これ配信してるのは。
うん、
今、
いやほら、
今忙しい時じゃない。
掃除してる間に聞き流す。
あ、ちょうどいいかも、ね、うん。家事の最初に聞いてもらって。
聞く時間いっぱいあると思う。
いやだからもうちょっと最後だからちょっとボリューム多めでね、うん、てか来年からコンパクトにすればよかったね。
そうだね、もういいよ、来年からでいいよ
前回も結局ね長く話してたしね、うん、
いいよいいよ、
来年から20分から30分ぐらいでまとめていきましょう、
だと思って今日飲み物多く持ってきた、
ね、確かにめっちゃすごいね、
糖分
デカビタとイチゴミルクと、すごいね、俺コーヒー一杯でなんとかやって
今
声ガラッガラだよ、
俺ただでさえガラガラなんで
今ね乾燥してるからね今ね、まあ今年ね、なんだろう、いろいろあったけど、うん、まあキャンプいっぱい行けたなっていうのは、
そうだね、
去年に比べてめちゃめちゃ行ったよね、うんうん、っていうのもあるし、まあ大きいところで言うと、うん、そのまあ彼女ができましたというところと、う
ん
う
ん
う
ん、ライフスタイルガラッと変わったんじゃない、
ちょっとね変わってきたね、うん、これはこれでまたいい形だなと、
ハートフル、
ずっと映画しか見てなかったから、うん、それまでは、うん、それが半分ぐらい、俺今年映画の本数去年の半分ぐらいしか見てないからね、
うん、嘘、
うん、映画館はねそんなに減ってはいないんだけどね、うん、家で見る DVD みたいなのがすごい減ってね、うん、
まあ、その分表に出て、
いや YouTube 見てるね、
あ
結局
なるほど、
うん、まあまあだからちょっとライフスタイル変わったりとか、うん、まあ仕事を辞めたっていうのもあるし、うん、それで変わったのもあるし、うん、あとは YouTube 始めた、うん、これ大きい ね、また新たな面白いものを見つけたし、
しかもさ、よし今年は YouTube やろうとかっていうあれじゃなくね、
うん、
ごめん俺の中では、うん、ちょっとやってみようみたいな、やってみたいけどやれなかったからやってみようみたいな感覚だったね、
うん、
でもでかいね、
なんかさ、うん、もともとやってみたいなとは思ってたもののさ、うん、チンプス君にさ、うん、動画やってみようよっても言われてもさ、うん、うーんとかって言ってたでしょ、
言ってたね、
いざやったらさ、うん、めっちゃドハマりし
たね
すぐ、
でもしかもいい時間の使い方じゃない
今ね、うん、特にね今あの時間もあるからさ今さ、うん、すっごく動画作りというか編集もしやすくなってる状態で、うんうん、ホームページちょっとね俺作り直したりとかして、
ね、
ブランドの方だけどね、
う
ん、この間全部もう全く変えて作り直したりとか、
うん、
ちょっと時間あっていろいろできることが増えてね、
まあいい使い方だよ、
うん、今年はなんかなんだかんだいい形だなと、
うん
うんうん、なんか悪いこともそこまでその仕事辞めたのも、うん、なんか悪いことの感じではあるけど、うん、でも逆に言うとこう切り替えられたというか、
うん
うんうんうん、違う形のやり方というね、うん、できてよかったんじゃない
かな、10年プレイヤーですか、
まあまあまあそうだね、まあ、これから何とでもなるだろうなと思いながらね、う
ん、何とでもなるよ、
うん、ちょっと頑張ってまた来年も行こうかな、
じゃあ今年どうだろうね、
うん、チンプス君もなかなか激動の、
激動すぎる
1年だったんじゃない、
うん、初めて子供生まれたでしょ、
ね、それはでかいね、
パパになっちゃった
人生の本当にねターニングポイントだよね、
うんうん、もう本当にガラッと変わったね、
うんうん、
よしじゃあキャンプ行こうっていう風にな
かなか
行けなくなって
なかなかそれはそうだよ、うん、一回ね、うん、考えないといけないそこそね、そ
ワンクッション、ね、まででねやっぱ仕事もしこたま入ってたし、
うんうん、
まあ今もそうだけど
めっちゃ忙しそうだもんね、うん、
だからその分ね、うん、収録とかのやっぱり制限を山田くんにかけちゃってる部分もあったから、
ね、あいえ俺は全然、うん、
だけがやっぱハッシュタグ、要はハッシュタグもそうだし、
うん、
このカフェクラのやっぱさ、なんつうんだろうな、 スタイルっていうのが、うんうんうん、それももう完全にこう何も考えずにもう定着してさ、
うんうん、
回せるようになってきてる。
そうだね、うん、
まあ、そこもそうだし、うん、いやカフェクラ自体のなんつうんだろうな成長もすごいあったと思うんだよ。本当に成長してるのかって言ったら
俺らが成長してるかは分からないけど、うん、ただツイッターのフォロワー数がだって最初30人20人とかいてよかったぐらいが今80何人とかでしょ。
すごいよね。
で俺らもさガンガンいろんなところにさ行くわけでもないじゃない。 それも良くないんだろうけど、うん、でもこのぐらいこう増えて登録してもらえたというか、うん、フォローしてもらえたのはかなり大きいよね。
そうだね、
うん、少なくともそのぐらいの人には聞いてもらえてるんだろうなっていうのはね、うん、嬉しかったしね。
そうだね、結構今年もなんだかんだ言って、うん、っていうか結構な変わりようじゃなかったお互い。
そうだね、うん、1年でもこんだけ変わんだなっていうね、意外とこのぐらいの年になると変わらないっていうのも多かったりするけどね。
でもねやっぱね改めて見るとね変わってるんだって思って
た。改めて
そうだね、死ねるなんてバカ長いじゃん。
まあね、うん、でも俺ら的にこう褒められることというか、
うん、
まあ、誰が褒めるのかわからないにしても、うん、あのカフェクラ一本も落とさなかった今年。
あそうだ、ね、
週1配信っていうのを一本も落とさずに全部続けてこれたっていうのは、うん、結構頑張れたんじゃないかな。山田君
の頑張りだね。
いやいやお互いでしょこれは。だって収録しないとまず何もないわけだからね。収録がこんだけ忙しい中でもねできてるっていうのはかなり大きいしね。
でかいね、
うん、だからこれはよく頑張ったんじゃないかなっていうところで、うん、自分らで褒められる部分じゃないかなと。
そうだね、
うん、なんだかんだね、それちょっと曜日ずれたりとかあったけど、
うん、まあしょうがないですよ、うん、
それでも一応週1っていうのはね、うんいうところはあったね。
ね、成長はしていってるんだね。
うん、
知らず知らず。
かもしれないね。編集にかかる時間もだいぶ減ってるよ、うん、前に比べると。っていうのも俺らの話が、あの無駄話多いけど、
じゃあ無駄話のみだね。
無駄話が、配信できるっていうもの、うん、前ほどぶっ飛んだこと、うん、変なことね、うん、変なぶっ飛んだことっていうか変なことを言ったりとかするのがないから、うん、切る作業がすごい減った。
うん、ああそうなの。
うん。だからほとんど無編集、編集してるとこもたまにはあるけど、うん、あの ほぼ
まんま
そのまんまの感じ音量調整ぐらいしてるぐらいで、
うん、
ほぼまんまで出せてるかなっていう。
だってね今年なんだろうカフェクラの今年っつったら、
うん、
ハッシュタグもそうだけど贈り物の年。
そうこれはすごいね、うん、全く本当に想像もしてなかったね、
うん、
これはすごいなと思う。ありがたいし、
だでちょっとあのね、まあ、年明けに抱負の回も作ろうと思うけど、
うんうん
うん、ちょっとね今度は俺らからお返しの年にしないと
それはいいね、
うん、
それまたあれだね、ちゃんと抱負で、うん、ある程度でもねこんな感じにしていこうみたいな話したらいいね。
あのただねやっつけ感ではやらない、
うん、ちゃんと、
ね、そこはね、
うん、もちろんもちろんもちろん、うん、そうそうそう、
だでもう本当に縁の年だったね。
本当に素晴らしい縁の会、会今年か
今年、
うん、だったね。
いや本当にこれはね、
うん、
俺毎回こうもらって帰る時とか超ルンルンで帰るの、
ね、
どう使い倒してやろうか
とか、カップとかさ、うん、こう並んでたりさ、
うん、
カフェクラの旗もそうだしさ、うん、T シャツもそうだしさ、
うん、
あのお菓子だってそうだったしさ、
うん、
もうやばいね、うん、あれ見るたびにというか。
そうだね、これはね忘れられない年だったよ本当に、
うん、
マジで
いい1年だったわ。
で来年の夏頃に、
うん、
去年を振り返ったら多分大体忘れてると思う。
もうね、
うん、このもらったものは覚えてる。
もちろんもちろん。あれなんだっけ去年話したのって。
そう
話したことは覚えてないの、うん、ほとんどね。
ああと
ほとんど覚えてない。
ヒヤチュ
ー、ヒヤチュー今年ヒヤチューすごかったね。
あれな何、
いや楽しかったね。
俺未だに言うで、
チンプス君初期の頃はチキチキボーンだったけどさ、うん、今年はもうヒヤチュ
ー、ね、ヒヤチューの年だね。
だったね、
うん、まあいいよ最後にヒヤチューの看板出たから。
確かにね、
うん、
いや俺は純米ね、
うん、
嬉しかった。
ちなみに、
うん、
毎月俺純米買ってるしかもなんかのきっかけが必ずあんの。
なんか
今回は職場で、
うん、
あの おやつに食べてっていう配るのが純米だったの。
最高や。
仕事明けに、うん、食べた時バカうまくて、うん、もう次純米買っただよ。
いや純米うまい。
毎純米。
毎純米ね。
ボリボリ食
って。毎純米。いやうまいよ純米はね、あのうちの実家には必ずあるから、うん、常に。
でね思ったあの、うん、純米欲しくて、うん、寄ったら売ってなくて、うん、ソフトせんべい買ったの。
ああ
サラダせんべいか。
うんまあまあまあ。うん
食べて、うん、
あのね
足りねえってなった。
そう、うん、なんかちょっと足りない感じあるよね、うん、あれはあれはあれなんだけど、
そ
う
純米ねその後食べたらあやっぱこれだって悔しいけどね。
くね悔しいでしょ、
うん、悔しい。
でもねしょうがない、それはしょうがない純米だもん、うんうん、もうそうか毎純米買うようになったか、うん、
で秒でなくなる、
ね、あれすぐなくなる
よ、ね、おかげでニキビめっちゃ増えた
ねあれ大変だから、うん中毒には気をつけてください、うん、純米中毒
ね、
う
ん、いろいろあったね今年
も。いろいろありました。また来年もね、うん、今年みたいにねいい年だったってなるようにちょっと頑張っていきたいね、うん、
本当にいい年だったねマジで。
今年は良かったわ、うん、悪いことがもうほぼないような、う
ん、フラットな、
うん、最
フラットじゃねえか。
いやフラット、うん、むしろ上り調子だね、うんうん、いい年でしたよ2019
年。てか暖かすぎるよねこんな番組なのに。
やばい、うんなんかでいろいろ教えてもらえるっていうね、うん、俺らがこうだからこそ教えてくれる人が集まってくる、はい、嬉しいね。
いいあのもう節理だよ。
ありがたい。もうどんどんアホになっていこう。
バカにはいい頭のいい友達がついてるのと一緒
必ずサポートしてくれる人
ありがそうだったね。
いやいやいや本当にそんな感じでちょっと長々となってしまいましたが、
まあ聞き流してください。
うんもう本当にあの大掃除しながら聞き流してもらえればと、
う
ん
皆様もどういう年だったのか、
うん、振り返りながらね
振り返ってね、
うん、何かあったらまたお便りいただければ嬉しいなと思います、うんうん、
はい。
で今回はこんな感じで終わりますが今年ね、うん、今年はこの後すぐに年明けの回を撮っています、はい、12月ですまだ、
うん、さて年明けテンションでいくか。
年明けテンションで撮っていきますよ、うん、それもお楽しみに、
はい、
1月2日ぐらいの多分配信
もうほんと正月だね。
正月の配信になるかと思うので、うん、それをお楽しみに、うん、まず今年は1年間お世話になりました。
ありがとうございました本当に
ありがとうございました。それでは最後のじゃあ今年最後のチンプスくん最後のやつお願いします。
プレッシャ
ー今年最後ですからね。
はい
チンプスくんらしくお願いします。
はいこの番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい
ツイッターでハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか Gmail アドレス cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください、
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネルアトリエ山チャンネルそしてパンピーキャンプをよろしくお願いします。
お願いします。
皆様からのお便りをお待ちしております、
はい、
ちなみにパンピーキャンプのツイッターを作ったのでフォローしてくださいと。
アカウントね新しいよね、はい、ぜひ登録してください。登録じゃないフォローかしてください。
はい
で一応最後言っとくけど CAFECRA ドットットって言ったからね。
うわ
ちょっとちょっと噛んでたわ
年越せね
ということでまた来年も聞いてやってください。
はい
それでは今年もありがとうございました。さよなら。
さよなら。